お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、あなたの大切な独り子をお与えになるほどの私たち一人一人に注がれている愛とご真実の恵みを覚えて、今一度主をあがめます。あなたが人としてお使わしくださったイエス・キリストが、私たちの罪を一身に背負い、十字架でその罪をあがなってくださいました。そして死んで終わりではなく、三日目によみがえり、私たちの救いを完成し、永遠の命を与え、私たちに天に名を刻むその栄誉をお与えくださり、心から感謝いたします。神様、私たちは目に見えるやがて終わってしまうものに目を向けるのではなくて、永遠に続く見えないものにこそ目を向けて、これからも歩んでいきたいと、このイースターに心から願い告白します。神様、どうぞ今日も聖書の御言葉によって私たち一人一人に語りかけてくださって、私たちが見るべきものを見て歩んでいくことができますように、いつも天を見上げて今も生きておられるイエス様と共に歩むものとしてくださいますようにお願いいたします。神様、いろいろな祈りの課題も挙げられていますけれども、その一つ一つをあなたがお導きください。今日も御言葉によって私たちに語りかけてください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は喜びのイースターです。イースターの礼拝も喜びいっぱいですね。盛りだくさんで、今日は昇天者の方々を改めて覚える時を持ち、また聖歌隊のトーンチャイムの素晴らしい特別賛美も感謝いたします。また今日はメッセージの後にはバプテスマ式を予定しておりますし、また何よりも私うっかりしていて、日付を間違って皆さんにお伝えしていたイースター英語礼拝は今日の4時から持たれようとしています。私たちが国籍は違っても、どんな言葉を話すものであっても、同じ神様を信じる兄弟姉妹、神の家族として、今日共にイースターをお祝いできるこの恵みを改めて覚えながら、今日の一日を過ごしてまいりたいと思っています。2025年度の歩みがスタートして3回目の日曜日を迎えました。今年度私たちは標語新しくなりましたね。皆さん覚えておられますか？まるで一人のように、まるで一人のようにという標語を掲げて歩み始めました。だってここにいる私たち、お互い顔を見合わせてもどうでしょうか？きっと生まれも育ちも出身地も年代も性格も、もしかしたら国籍も、みんなまるで違う私たちですけれども、まるで一人のように一致して主への礼拝を大切にして歩んでいきたい。そして私たちが一人のように一致して主を礼拝するときに、そこに表される主の栄光と臨在を私たちは見せていただきたいと願っています。皆さん、こうして今日もここに教会がある、これって不思議だと思いませんか？今日もこうして、こう私たちがみんな違う私たちが、なんでここで出会い、ここに共に集まることができているのでしょうか？これは本当に恵みであり、そして本当に不思議なことだなと思いますね。なぜその恵みが与えられたのでしょうか？それはただただ今から約2000年前、確かにイースターの出来事が起こったからですね。神の一人子イエス・キリストが確かに人となって生まれてくださったから、イエス様が私たちの代わりに十字架にかかり、死なれ、そして死んで終わりではなく蘇ってくださったからですね。だってそうですよね。 イエス様がこの地上に人として来られなかったなら、今ここに教会はないんですよね。イエス様が十字架で死なれ、死んで終わりだったら、ここに今教会はないんです。イエス様がよみがえってくださらなかったら、こうして私たちが出会うことも、共に礼拝することもなかったんです。さあ、私たちは今日イースターの恵みを覚えて、心からの感謝と喜びを持って礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。さて、先々週になりますけれども、私たちは、イエス様が祈りを持って12人の使徒、12使徒を選ばれた箇所を先々週はご一緒に見ることができました。覚えておられますか？12人の選ばれたそのメンツを見るとですね、まさに生まれも育ちも性格も考え方も、ある人はローマの雇われの主税人、ある人は熱心的な愛国主義者、そういう全く違う彼らを、バラバラだった12人でしたけれども、イエス様は祈りのうちに彼らを選び、そして彼らを用い、また彼らも祈りを持ってイエス様に仕えて、そのひびもあれば欠けもある土の器だけれども、そこから主の栄光が豊かに表されていったのではないでしょうか。そんな十二使徒をはじめ多くの弟子たちは、それから約3年半イエス様とまさに寝食を共にし、共に歩み、今にイエス様が約束の救い主キリストとして、このイスラエルをローマ帝国の圧政から救い出してくれるに違いない、素晴らしい武力を持って新しい国をこのイスラエルに立て上げてくださるに違いないと期待していたことでしょう。しかし、そんな頼みの綱であるイエス様が捕らえられてしまった。捕らえられてしまって、なんと十字架刑に処せられて死んでしまった。皆さん、彼らはその時どのように感じたことでしょうか。その時の彼らのですね、心の内を想像してみるならば、いかがでしょうか。あれ、私たちが頼りにしていたイエス様が死んでしまった。こんなはずじゃなかった。だって今までイエス様を信じて従ってきた私たち、これから一体どうなっちゃうんだろうか。きっと彼らは戸惑いや恐れ、不安や悲しみの中に置かれていたのではないでしょうか。さあ、イエス様が十字架で死なれ、その日のうちに墓に葬られ、それから3日目の日曜日の出来事、その日曜日、イースターの日の早朝からの出来事は、私たちの持つ新約聖書の4つの福音書のすべてにそれぞれ書かれていますから、皆さんもこれまで何度も何度も読んだことあると思います。そして何度も聞いてきたことがあると思います。今日はそれらを改めて詳しく紹介する時間はないんですけれども、ぜひこのイースターを覚えて、今日は4つの福音書、イースターの出来事を後でじっくりと読んでみてください。今日この時ご一緒に見ていきたいのは、その日曜日の夕方の出来事です。さっきも言ったように、早朝から驚きの出来事の連続でした。早朝お墓に行ったら、お墓の蓋が開いてて空っぽだったよと。イエス様をくるんでいた布がそのままお墓の中にすっぽりそのまま置かれていた。そこで私は御使いに会った。そこで私はイエス様に会った。私たちはエマオという村に行く途中、イエス様に会ったから急いで戻ってきたんですよ、などなどと、信じられないような数多くの証言が弟子たちのところに、この日曜日の夕方集まってきていたのではないでしょうか。そんなこんなで日曜日の夕方です。じゃあ今日の箇所に入って、19節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。 するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。さあ、その日、日曜日の夕方です。弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて、みんなですっと息を潜めていたでしょうか。驚きのニュースがいろいろと、イエス様が復活したみたいだよ、お墓が空っぽだったよ、イエス様に出会ったよ、いろんなニュースが飛び込んでくるものの、死んだ人が生き返るなんて到底信じられない、そんな出来事です。まだまだ彼らには戸惑いがあったでしょう。そして何よりイエス様が捕らえられ十字架で殺された、次はイエス様を信じていた自分たちが捕まってしまうかもしれない、自分たちもイエス様と同じ十字架で処刑されるかもしれないという不安や恐れも半端じゃなかったと思います。マタイの福音書を見ると、イエスの体がなくなったのは弟子たちが夜のうちにやってきてお墓から盗んでいったんだという話、噂話が作り上げられていました。彼らはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて集まっていました。すると今読んだこの19節後半、何が起こりましたか。なんとイエス様が来て彼らの真ん中に立って、シャロームと、平安があなた方にあるようにと言われたのでした。皆さん、今日まず第一に覚えたいのは、復活の主イエス・キリストは恐れる弟子たちの真ん中に立たれるお方です。恐れる弟子たちを放っておかれず、その真ん中に立ち、平安を与えてくださるお方であるということ、今日は覚えたいと思うんですね。いかがでしょうか。私たちもイエス様の弟子とはいえ、時にイエス様を見ることを忘れてしまって、人ばっかり見て自分ばっかり見てしまうならば、私たちは戸惑いを覚えたり不安や恐れに心がとらわれてしまうのではないでしょうか。そしてまた、私たちは古い自分からイエス様にある新しいものとされ、いつも新しい道を歩んでいくのですから、そんな生きた信仰生活の中にはその都度その都度恐れや不安があるのは自然なこととも言えると思います。だからこそ私たちはいつも覚えていたいと思うんですね。イエス様はいつでも恐れる弟子たちの真ん中に立ち、平安を与えてくださるお方なんです。その平安の根拠は何でしょうか。それはイエス様の十字架と復活ですね。20節を読んでみましょう。次の20節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。先ほどの19節、平安があなた方にあるように、こう言ってイエス様は十字架で釘打たれたその手と、槍で突き刺されたその脇腹とを弟子たちに示されたのでした。イエス様の体は戸に鍵がかけられていても入ってくることができて、彼らの真ん中に立つことができた、そういう体であり、それでいてその手や脇腹には十字架の傷跡が残っている、そういう体でした。これはもう私たちの理解を超えた栄光の体と言うしかないと思いますけれども、弟子たちはこの20節にあるように、その主を見て喜びに包まれたのでした。死からの復活、何よりも大きな神様の全能の力を見て、彼らは喜びと平安に包まれたのではないでしょうか。きっと弟子たちはイザヤによる予言の言葉を思い出したと思います。引用箇所丸一番に、イザヤによるメシア予言の一節、イザヤ書の53章5節を挙げています。イザヤ書の53章5節を挙げていますから、じゃあこの箇所ご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。しかし彼は私たちの背きのために刺され、 私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。いかがでしょうか。イエス様の突き刺され砕かれたその体、その十字架による打ち傷のゆえに私たちは癒され、罪から救われ、私たちに平安をもたらしてくださる。確かにイエス様の十字架は決して敗北ではなく、むしろ勝利なのだ。もう誰もこの喜びを奪い去るものはないのだ。彼らはイエス様のその打ち傷を見た時に大きな大きな喜びと平安に包まれたのではないでしょうか。そしてイエス様はこれからいよいよ復活の主と新しい歩みに歩み出そうとしている弟子たちに、再び平安があなた方にあるようにと声をかけられます。それでは今日の箇所に戻って、21節から23節まで続けて読んでみましょう。21から23まで読んでみましょう、はい、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。21節を見ていただくと、イエス様は再び彼らに言われました。シャローム、平安があなた方にあるように。復活の主と新しい歩みへと使わされていくあなた方よ。22節、聖霊を受けなさい。助け主である聖霊があなたと共におられて、主があなたを用いて、あなたを通して主ご自身が御業を成し遂げてくださるから、あなたは恐れなくていい。心を騒がせたりひるんだりしなくていい。あなたの新しい歩みに平安があるように。やはり復活のイエス様は恐れる弟子たちの真ん中に立たれて、平安を与えてくださるお方なんです。すでに今まで読んだように19節と、そしてこの21節で2回出てきていますね。平安があなた方にあるようにというこの言葉は、時々私たちも挨拶で使いますね。シャロームという言葉、シャロームはユダヤ人が日常の挨拶に、こんにちはでもありがとうでもさよならでも、いろんな時でも使う、用いる言葉でもあるんですけれども、イエス様のこの時のこの言葉は挨拶以上のものがありますね。イエス様ご自身がお弟子さんたちに言っておられた言葉、引用箇所丸2番にヨハネの福音書14章27節を挙げていますから、ヨハネの14章27節ご一緒に読んでみましょう。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。そうなんです。イエス様が弟子たちに残すと約束された平安は、イエス様の十字架の御業によって罪許されて神と和解させられた、永遠の命に預かるものとされた平安なんです。神の子とされた私たちのうちには、聖霊なる神様が住んでいてくださって、どんな時も共に歩み、導き、用いてくださいます。さあ、願わくは私たちも、心騒がせず、ひるむことなく、主の平安をいただいて、新しい歩みを歩み続けて参りたいと思うんですね。今日はこの後4名の方々がバプテスマを受けられます。また来月には1人の青年がバプテスマを受けようとしています。この恵みの場に立ち会うことができるのは本当に感謝なことだなと思います。この後4名の方々がそれぞれご自分のこれまでの歩みやイエス様との出会いをお明かししてくださいますけれども、その4名、5名の方々、皆さんそれぞれにいろんな痛みや悲しみをこれまで経験してこられた でしょう。いろんな苦しみ悲しみの中に置かれ、絶望してうずくまってしまうような時もやっぱりあったと思います。その歩みの中にはやっぱり不安や恐れもその都度その都度あるのではないでしょうか。しかし今日そこから自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む歩みへと一歩みんなの前で告白し、踏み出そうとしておられます。その一歩一歩を一番近くで見ておられるイエス様は今日どんなに喜んでくださっていることでしょうか。皆さん、私たちもその喜びの場に立ち会いながら、このイースターの朝に今一度覚えたいと思います。復活の主イエス様は自分を見て人を見て恐れる弟子たち、また不安や恐れとともに新しい歩みに歩み出そうとしている弟子たち、そんな弟子たちの真ん中に立ってくださって、誠の平安を与えてくださるお方です。この十字架と復活によってもたらされる平安、使わされる者に与えられる平安、決して揺るぐことのないこの平安と喜びに包まれて、私たちもまた今日ここから主と共に歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ、イエス様が復活されたその日の夕方、恐れる弟子たちの真ん中にイエス様が立たれた時に、そこにいなかった十二弟子の一人がいました。それでは今日の箇所に戻って、24節25節ご一緒に読んでみましょう。24、25、読んでみましょう。はい。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。そうなんです。24節見ると、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、そのイエス様が弟子たちのところに来られた時に一緒にいなかったんです。そこで25節、他の弟子たちはだってイエス様に会ったんですから興奮も冷めやらなかったと思いますよ。そして何よりこれまで3年半一緒に歩んできた仲間であるトマスにもこの喜びを伝えずにはいられなかったでしょう。私たちは主を見た、イエス様がまたここに来てくださったんだ。しかしトマスは彼らに言ったんですよね。私はその手に釘の跡を見、そこに指を入れて、その脇腹の傷跡に手を入れてみなければ決して信じませんと。この箇所からですね、よくトマスは疑い深い性格だと言われていますね。しかし他の弟子たちもイエス様をその目で見るまでは信じられなかったわけですから、トマスが信じられないのも正直なところかもしれませんね。またこのヨハネの福音書にはトマスのいろんな一面が書き留められているんですけれども、例えば今日は開きませんけれども、ヨハネの11章なんかを見ると、マリアとマルタという二人の姉妹がいましたね。マリアとマルタの兄弟ラザロが病気であること、そして死んでしまった、大切な大切なラザロが死んでしまった、そのことを聞いてイエス様がもう一度ユダヤに行こうと言われました。でも弟子たちはその時イエス様に言ったんですよ。先生、だってついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにして殺そうとしたのに、またそこに戻っていくんですか、危険ですよ、死んでしまいますよ、やめましょうよと。しかしそんな時トマスは仲間たちに言ったんです。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。トマスは疑い深かったかもしれないけれども、そんな勇気がある人物でもあったんですね。また同じヨハネの福音書の14章でイエス様がお弟子さんたちに、あなた方は心を騒がしてはなりません、私はの父の家には住むところがたくさんあるから、私は場所を用意しに行く、用意したら あなた方を私のもとに迎えるから、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています、と言われたときに、反応したのはトマスでした。トマスは正直に、え、主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません、って正直に言ったんですよね。その正直な告白に基づいてイエス様の有名な言葉、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、という言葉が語られたのでした。私はですね、このトマスという人物、疑い深い疑い深いって評判ですけど、すごいなって思うんですよ。もちろん私たちも主と一緒に死のうではないかという勇気もすごいなと思います。そしてまたイエス様に、あなた方は私が行くところを知っていますって言われた時に、私だったら、あ、はい、知っていますって調子を合わせてしまいそうなところですけれども、トマスは正直に分かりませんってイエス様に答えて、それによってイエス様の大切な言葉がここに書き留められたんですよね。今日の箇所だったらどうですか？これまで共に歩んできた仲間たちが、私たちは主を見た、主は生きておられるって興奮して言ってきたら、私だったら、そうなんだ、イエス様に会ったんだ、イエス様は生きてるんだ、よかったって、心の中では私会ってないけどもやもやしながらも長いものに巻かれるような、そんなものかもしれません。しかもですよ、そうやって仲間の証言が信じられない、きっと他の10人の弟子と温度差もあったでしょう。もやもやしたものを抱え続けていたでしょうか。そんな彼らの中に一緒にいるのは、もしかしたらちょっと辛いことだったかもしれない。しかしトマスはそれでも仲間の弟子たちの中に踏みとどまったんです。集まり続けていたんです。そうして8日後、ユダヤの数え方ですから、再び日曜日がやってきました。それでは26節をご一緒に読んでみましょう、はい、8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。トマスは一緒にいることをやめなかったんです。弟子たちも家の中に集まっていました。8日前に会ったとはいえ、まだ吹っ切れていなかったでしょうか。まだ恐れや不安、迷いや戸惑いがあったでしょうか。やっぱり戸には鍵がかけられて、彼らはひっそりと集まっていたのでしょう。再びの日曜日、新たな始まりの日、栄光の体をしたイエス様がまた真ん中にやってきて、弟子たちの真ん中に立ち、シャローム、平安があなた方にあるようにと言われたのでした。今日イースターの朝にこのことも覚えましょう。復活の主イエス様は、恐れや不安、迷いや戸惑いがありながらも、そこで踏みとどまって集まることをやめない弟子たちの真ん中に立ってくださるお方です。そこで何とか踏みとどまって、いろんなことを感じながらも集まることをやめない弟子たちの真ん中に立ち、そこに平安と祝福を与えてくださるお方なんです。イエス様ご自身も約束してくださっているように、私たちが人を見ないで、自分を見ないで、主を見上げて、主の御名によって集まるならば、主がその中におられるのではないでしょうか。そして私たちの真ん中におられるイエス様は、私たちのすべてをご存知で、私たちに必要な励ましを与えてくださいますね。27節もご一緒に読みましょう、はい、それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、あなたの手を、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。1週間前、トマスが他の弟子たちに、これを見なければ信じられない、刺さなければ信じられない、言った言葉をイエス様はご存知でした。イエス様はトマスの心の内をすべてご存知で、トマスに必要な励ましを与えてくださったんです。そしてその弱りがちな信仰を強めて、助けて、信じることができるように、 信じないものではなく信じるものになりなさいと励ましてくださったのではないでしょうか。トマスはこの励ましを受けてイエス様に答えました。28節も読みましょう。28節、はい、トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。短いけれどもなんと素晴らしい信仰告白でしょうか。トマスは握っていたものを手放したんです。その心の王座にイエス様をお迎えしたんです。その心をイエス様に明け渡したんです。イエス様に主権を明け渡し、私の主として心の王座にお迎えしました。あなたこそ私の神ですと心からの告白をしたのではないでしょうか。その告白を聞いてイエス様は言われました。29節も読みましょう、はい、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。この最後の言葉は決してトマスを責めるために言った言葉ではなくって、イエス様が天に昇られた後、人たちによって福音が述べ伝えられる時にそれを聞いて信じる人々を指している言葉です。ある人はこのように言ってますね。この最後のまた最大の祝福の言葉は後の教会の永続的な宝であると。いかがでしょうか。主の皆によって集まることをやめない私たちの真ん中に復活の主イエス様は立ってくださいます。そして私たち一人一人の心の内も全てご存知で、一人一人に必要な励ましを与えてくださるお方です。私たちの時に弱りがちな信仰をも、信じないものではなく信じるものになりなさいと励ましてくださっているのではないでしょうか。今日に生きる私たちは見ないで信じるものとされました。なんという幸いでしょうか。私たちはこれからも互いに励まし合いながら、イエス様こそ私の主、私の神と告白し続けてまいりたいと思います。引用箇所の丸3番、ヘブル人への手紙の10章25節を読んでみましょう。ヘブル10章25を読みましょう、はい、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。さあ、私たちも今日またここから大切にしてまいりましょう。復活の主イエス様は恐れや不安、迷いや戸惑いがありながらも、そこで踏みとどまって集まることをやめないで励まし合う弟子たちの真ん中に立ってくださり、平安と祝福を与えてくださるお方ですから、私たちはこれからもまるで一人のように一致して歩み続けてまいりたいと思います。我が家の次女はですね、高校に入学して新しい歩みに歩み出しました。電車とバスに乗り継いで通学して、今までとは違う新しい環境に飛び込んでいくという時、そこにはやっぱり不安や恐れがあるようですね。いろいろと戸惑いながらも歩んでいこうとする時に、次女にとって励ましはやっぱり一緒に歩む仲間の存在ですね。駅で待ち合わせをして、一人ならドキドキだけど、みんなで一緒に電車に乗ってバスに乗って学校で学んで、そして一緒に帰ってくる、そんな共に笑い共に泣く存在は大きな励ましですね。今日この後バプテスマの恵みの時を一緒に過ごしながら、私たちも私の主、私の神よと同じ信仰告白の上に立ち続けてまいりたいと思います。そして同じ神様にある家族として、兄弟姉妹として、いよいよ愛し合い、励まし合い、祈り合いながら、この新しい歩みへと歩み出してまいりましょう。復活の主イエス様ご自身が恐れ戸惑う私たちの真ん中に立ち、まことの平安を与えてくださいます。たとえいろんなこと、いろんな思いがあろうとも、集まることをやめない私たちの真ん中に復活の主イエス様が立ち、まことの平安を与えてくださいます。 与えられた新年度の歩み、私たちは今も生きておられる復活の主から目を離すことなく一致して歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今から約2000年前の今日、日曜日の朝、イエス様は死を打ち破り蘇られました。復活の主は今も生きておられ、私たちを罪から救い出し、その救いを完成し、私たちに永遠の命の喜びを与えてくださいました。今も生きておられる主は、時に人を見て自分を見て恐れ戸惑ってしまう、そんな私たちの真ん中に立ってくださいます。平安があなた方にあるように、私たちを励まし、新たな歩みに歩み出す私たちに、私が一緒にいるよ、あなたのうちには聖霊なる神様が共にいてくださるから、誠の平安を与えてくださるイエス様を私たちも心の真ん中にお迎えしましょう。私たちが集まるとき、そこにはもしかしたら時にいろんな思いやいろんなこと感じることもあるかもしれない。しかしトマスがそれでも集まることをやめないで、それでもイエス様を見上げて、それでもイエス様への信仰を告白し続けて歩んでいったように、その真ん中に立ってくださるイエス・キリストを、復活の主を、今私たちも心の真ん中にお迎えしましょう。主が私たちに平安を与えてくださいます。いかがでしょうか。皆さんの心には今何が、誰がその心の王座に座っているでしょうか。今その握っているものを手放すことはできるでしょうか。復活のイエス様が私たちの真ん中に立ち、平安があなたにあるように、その招きに今心明け渡し、応答するものとなってまいりましょう。今も生きておられ、私たちを愛してやまず、私たちの心の内もすべてご存知で、信じないものにではなく信じるものになりなさいと招いてくださっている、そのイエス様を、私の主、私の神よと告白し、今主と共に歩み出しましょう。お祈りします。天の神様、このイースターの恵みを心から感謝します。あなたは今も生きておられ、私たちの真ん中に立ち、平安があなたにあるようにと、十字架の勝利による揺るがない平安を私たちに与えてくださっていることを覚えて、主の皆をあがめます。どうぞ神様、私たちがこの与えられた新しい年も、時に恐れを感じることもあります、戸惑うこともあるかもしれません。でも集まることをやめたりしないで、 真ん中に立っておられるイエス様だけをいつも見上げて、私の主、私の神と告白して歩んでいきたいと今日願います。どうぞこの教会の頭である主ご自身が今日も明日もこれからも導いてください。お一人お一人を祝福し、お一人お一人に平安をお与えください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。